天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年7月1日タックポッドキャスト第35回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブのリドとタック顧問のクイハさんです。
クイハです。
ございます。
おはようございます。
クイハさん、実はですね、
はい、
前回の34回の配信っていつやったか覚えてます？
いつでしたっけ？
配信ですよ、配信
24日、
6月24日ですよ、はい、これ配信してから思い出したんですけど、6月24日ってですね、タックの結成の日なんですよ、
はい、
しかもですね2016年の6月24日は、タック結成から丸5周年だったんですよね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。完全に忘れてました。
よく5年も持ちましたねとか言うと、またおいとか言われて、そうなんであれですけど、
おいとか言ったことないじゃないですか、クイハさんに。
ありますやん。なんでそんな嘘つかれるのかしら今日。
いや、だって残ってないでしょ、収録とか、番組の配信でそんなないでしょ、そんなシーン。
番組の配信が全てじゃないですよね。
ああ、その言葉はクイハさんにそっくり全部返してるんですよ。
そういう今切り返されるかなと思いながら、ちょっと恐る恐る言ったんですけど、
番組の配信が全てじゃないですよね。そうだ、その通りですよ。
はい、でも信じるか信じないかはあなた次第
です。あなた次第ですね。まあでも音源は全部私が持ってますから。
はい、捏造もし放題ってことですよね。
捏造ではない。ディレクターズカットっていうだけであって、捏造ではない、あるものを出すわけですから。だから久保さんが言ってないことは出せないわけでしょ、私も。
いやいやいやいや、
ね、
いやいやいや
いやいやいやいや、
なんかあの何回かの時のタイトルにもなりましたけど、切ったり貼ったりみたいな、ちょっとタックの話戻しましょうよ。
ああ、まあそうですね、はい、5年前ですね、
うん、
実は私は大阪の天王寺区の大道に住んでたんですね。
はい、
あの頃大阪の天王寺区に佐竹氏も住んでたんですよ、うん、
はい、
で事務局長の中川さんも天王寺に住んでたんですね、
うん、はいはいはい。
でその天王寺に住む3人が、いつもあの集まってはですね、バーでマックの話をしてたんで、じゃあもう U 字立ち上げようかと、いう話になって始まったのが天王寺アップルクラブタックなんですよ、
はい
はい、当時は佐竹さんが代表で、
はい、
私が副代表で中川さんが事務局長と、
はい、
まあ、ちょっとね、去年の冬に、まあ、私が代表になって佐竹さんに副代表になってもらったんですけど、
はい、
そう考えればどうですか、よく5年も持ったでしょ。
さっきそう言ったような気がしたけど、私言ったような気がしたけど、なんか今の会員数って何人ですか？
そうですね、全会員数は13名です、
うん、おー、はい、私なんか肩書きがいっぱいついてる感じの人が、というか、なんかみんな肩書きついてるようなイメージ、はい、なんとか部長とか、なんとか支部長とか、なんだろう、副部長さんとか、
うんうん、
あ、副部長って副支部長さんとか、
はいはい、
なんとか芸能部長さんとかね、
芸能部長です、はい、
うん、いらっしゃる、
肉部長って言いますけど、
肉部長も最近ね、はい、ですよね、はい、そうすると肩書きのない人とかっているんですか？
3人ほどいます。
お、それなんか肩書きつけたけどご辞退されたとか、そういう感じ？
ひらです、ひら、
うん、ヒラとかいう制度もあるんですね、一応
ヒラ会員。
あ、なるほど。
クヨさんもすぐにもうあれですよ、東海女子部長にしますよ。
いいです。
え、なんていうんですか、
会員じゃないんで。
タックへの貢献度は異常に高いんで、
はい、
会員になったらいいじゃないですか。会員になる条件厳しいんですよ、実は。
はい、どうぞ。なんか聞いた気がするけど、
はい、コアメンバー2人以上含む会員3人以上の推薦がないと会員にはなれないです、
うんうん、
入りたいって言っても、うん、すごくないですか。
そうですね、なんかあの入り、まあ、大体のところがこう入りたいですって言って、
うん、
どうぞみたいな感じとか、まあ、うちもなんだろう、そのいっぺん様子見にそのオフ会やってるところ来てくださいって言って、
はいはい、
で 全然そのなんか遠くて来れないとか、まあ、そういう人はねちょっと論外なんですけれども、うん、そうじゃなくってなんか来てうちの雰囲気で馴染めそうで一回お試しで来てもらってどうするって言ってじゃあお願いしますって言って入るんだけどそこから来ないっていう人とかいるんでだからなんだろうやっぱり合わなかったのかなとか、
あ
その時はねやっぱりいいですってやっぱほら面と向かって言いにくいじゃない。
なるほど、
うん、なんでなんかそういうこともあるのかなって思ったりするんですけどね、
うん、うちも厳選したメンバーですから、よくはわしらと一緒に、うん、あのいろんなことやってる人の中からですよ、うん、見えたようにそのタックのコアメンバー2人を含む3人以上の推薦でやってますから、うん、厳しいですよ。だから
そうですね、私なんか脱落ですね、はい、でもいいんですよ脱落し、むしろ脱落で。
クエさん入りたいんですか。
うん、
入りたいなら言ってくださいよ。
うん、言わない言わないとか入りたくないって言ってる。あ、入りたくないではなくて、
今入りたくないって言いました
ちょっと、ね、言葉の何勢いで、まあ、なんか私その、はい、今思えば、はい、そのタッグ結成の当初からほとんど知ってるじゃないですか。
まあそうですね、
タッグ結成前から、はい、佐竹さんのことは知っていて、
はい、
で佐竹さんがもともと姉妹部だったじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、で姉妹部は、まあ、関東で、でも関東にから、はい、まあ、いなくなったっていうかね、関西に行かれたの でそれでそこでタッグ立ち上げましたみたいな話で、
まあそうですね、
いたんですよね。でそのタック当初 そのなんか悪いイメージっていうか、
悪い
緩いイメージ
今悪い言うて今悪い言うたでしょうね
いやいやいや、
ね、
あと、うん、悪くて緩いイメージ、
悪いんじゃないですよ、
何
はみ出し物のイメージ
なのでがあって、マグネットの、
はい、
集会のあと二次会、はい、とかさ二次会の後に、はい、タックの集会があるっていうのを、だからだいぶ公然といろんなところでおっしゃってましたよね。
そうですね、マグネット定例会があって、
はい、定例会あって、
懇親会があって、
はい、
その後、ね、まあ、みんなでゆるバーに移動して、
うんうんうん、
で、まあ、うちのタックの集会やるっていうような感じですね、
は
い
は
い
は
い、で
もなんかね、うん、だから集会ってより初め株組織みたいな、いやでもなんか違う違うみたいな感じで
そんなこと言ったら大先生怒られますよ
ごめんなさい大先生、
株組織にした覚えない言って
迷惑だみたいな。でそうじゃなくて、ま、とかなのでなんかもう本当に小判染めじゃないけど、なんかいつも一緒にいるグループなのか、でもなんか、やってるところは、まあ、そのバーでやってるから、本当にこのグループはなんかアルコールを飲むクラブなんだってずっと思ってたんですよ。マックを魚に話題にアルコールを飲む天王寺アルコホールクラブだってずっと思ってたんで、
今でもあんま変わらないですけどね。
あということで、
タックのこと知らなかった人にもちょっとバーンと配信してですね、番組を配信することによってですよ、うん、まあこんな友人もあるんですよっていう紹介ができたのかなと思って、うん、どうでしょうか。
異存はございません。
そうですか、
はい、
というわけでタックもどん結成5周年を迎えました。
はい、
はい、まあ、これからもさまざまなユーザーグループとしての活動ですね、まずは AUGM 大阪の実行委員としてAGM 大阪を支えていこうと思ってますし、それぞれの、まあ、我々としての活動も、まあ、集会やったりですね、
うん、
ポッドキャストというのも続けていきます。これからもこの天王寺アップルクラブを皆さん応援してください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年6月25日23時44分にリツイートした記事です。キャッシュカードいらない、スマホで ATM が使えるサービスセブン銀行が発表、キズモードジャパンからの記事です。
はい、
まあ、この記事は何かと言いますと、
うん、
セブン銀行の ATM、 まあ、あの簡単に言ったらセブンイレブンのやつですよね、
うん、
はい、あそこにですね行ってお金を下ろしたりするのに、
うん、
キャッシュカードいらんっていう話ですわ。
うん、
どういうふうにやるのかというと、まずスマホを出して、
うん、
スマホでまあそのアプリからそのセブン銀行のなんかまあそういうのにログインするじゃないですか、
うん、
でそこで ATM から出金を選択して、
うん、
でお金を入力するわけ、例えば3万円か3万円ってですね、
うんうん、
するってえとカメラがパッと起動します、
うん、
で ATM 画面に
うん、
その時に表示される、まあ言ったら多分これでしょうね、アプリから、まあ、出金とかいうボタンがあるんでしょうね ATM に、
うん、
そこに QR コードがパッと出るらしいですよ、
うん、
でその QR コードそのアプリから撮影すると、あ、認証できたということになって、
うん、
スマートフォンに番号、まあ、取引番号でしょうね、その都度例えばアルファベットとかで長い呪文みたいなもんだと思います、
うん、
と暗証番号が表示されてそれを入力するっていうことらしいです、
うんうん、
する、まあ、だからこれキャッシュカードの4桁なんか入れるよりずっとなんていうんですか、安全な認証だと思うんですけどね。
そうですね、
うん、どうですか黒田さん、これいいんじゃないですか、
うん、これもうなんか、
うん、
なんだろう、スマートフォンとかになくしたり落としたりしたらもうそれこそ真っ青になりますよね、
うん、でもまあそのこれもお金下ろすのアプリに応援しなあかんから、
うん、あ、その別にそのお金が取られるとかそういうことではなくて、なんだろう、その再発行の手続きとか、
あ、
うん、なんかそのいろいろそのイレギュラーなものをこう解除しないといけないじゃないですか、
まあ、それやしあれですよね、キャッシュカード持ってなかったもええからって安心しとってキャッシュカード持ってなかったりしたら、うん、もう本当大変ですよね、これ生活ができない、
うんうん、本当にね、あのそんなに今って現金持ち歩かない生活だったり、まあ、するじゃないですか、
しますね、
うん、これ本当どうなっていっちゃうんですかね、まあ、でもこういう動きになるし、すごく意欲的で、いろんなその自分のところだけじゃなくて、このサービスがその定着化したら他のところに、ね、他の銀行にもサービス広げたいみたいなことを書いてませんでしたっけ、うんうん、これ、さまざまな金融機関に対応していく予定であるということですもんね、
もうすごいですよね、
はい、
でも本当に私はでもキャッシュカードのですよ、うん、あの磁気ストライプなんてすぐ読み取れるじゃないですか、
うんうんうんうん、
前回の34回でもちょっと配信させてもらったように、
うん、
あの例のね、移してですよ、
はい、
簡単に移して、でそれで、まあ、キャッシングして、ね、20億円引き出したって話あったじゃないですか、
うんうんう
ん、あれの久保さん、あれクローズアップ現代で手口こんなんやったってやったら見ました、
多分見たと思うけど、うんうん、はい、
我なんかも完全にあの防犯カメラ映ってましたもんね、白いカードって、
うん、
透明というか何も書いてないカードで、何も書いて
な、はい、はい、生とかいうやつ、
そう生カードですよ ね、はい、それにでもだから要は簡単にコピーできるわけじゃないですか、うん、で4桁の暗証番号で簡単でしょ、
うん、
それに対してこれってかなりセキュリティ高くなると思うんですけど、
うん、
どうでしょうか、前言ったらあの Google だとか Facebook っていうところ2段階認証みたいな感じでしょ、
うん、そうですね、
まずはアプリを立ち上げてログインするのに、まあ、うん、暗証番号があって、うん、さらにはっていうことなんで、
うん、
もう私は、まあ、今言われたように、福田さんが言われたようにスマホ通しては大変ですけど、
うん、
これは安全なですね、指紋とかそんなのも大事ですけど、
うん、
これはかなり安全な方法なのかなとは思ってます、
うん
うん、どうでしょう、
そうですね、これまたなんかすごいあの不思議というかすごいタイミングですとだと思いません、
はい、あの例のセブン銀行の穴、
そうそうそうそう、うん、やっぱセブン銀行でしたよね、
はい、
であの磁気ストライプが、まあ、今の話の流れでいくとダメだとかね、どうのっていうのが出て、あれだけの被害を、まあ、自分のところの銀行のお金が傷んだわけではなく、うん、南アフリカの銀行の口座のものが結局はキャッシングで引き落とされたわけですけれども、まあ、セブン銀行も、まあ、言ってみれば ATM として絡んでたわけですよね、
はいはい、まあ、出入り口としてですね、
そうですね、なのにこのタイミングでこれを発表するっていうところに、なんかこうなんていうんですかね、あのこう因縁じみたというか、この流れがあるんじゃないかっていうような、うがった見方をしてしまうんですけれども、なんか不思議だなと思いますね、はい、でも一気に注目されますもんね、
そうですね、やはりそのカードにその IC 化するっていうことも、うん、まあ確かにね、私は一つの意味では大事だと思いますけれども、うんうん、まあ例えばこのアプリからやれば手数料を安くするとかですよ、
うん、
そういうふうにしてセキュリティをどんどん高めていきたいんでしょうね、
まあ、そうですね、ただその、うん、かなりこう幅広く銀行っていうのは年齢層が利用するじゃないですか、はい、
そうなんですよ、そうなんですよ、
なのであまりその年齢の高い方、スマートフォンを使われない方っていうのは今後どうなっていっちゃうのかなっていうのもあったりはするので、これで全部統一っていうわけにはいかないでしょうけれども、うん、まあ一つの方法としてこういうのもまあありだなと思いますね。ただ本当にこの先ほら携帯電話落としたとか盗まれたとかって言ったら本当に困っちゃいますね、あの自分の口座が危ないとかっていうよりも本当にお金が引き出せなくなっちゃうっていう、
なっちゃいますよね、
はい、
うん、
ところで、うん、やっぱり複数の銀行に分散して入れておいたりとかっていうことも
考えないといけない、ね、
思いますね、
はい、うん、でもやっぱこのアプリの素晴らしいところは、うん、私が思うにその ATM 側に表示された QR コードをそのアプリで読むっていう話じゃないですか、
うんうんうんうん、
これって認識率ほぼ 100% ではないですか、うん、このサービスですね、うん、要はそのカードを持ち歩かなくて済む、カードを落として、うん、その時盗まれて4桁の暗証番号だけで、ね、入られる恐れがなくなるという意味では素晴らしいサービスだと思います、うんうんうん、ただし久保さんが言ったようにあれですよ、ね、スマホをなくした時えらいことになるねというのもありますので、うん、まあ、ボロ花の剣だとは思いますが、うん、セキュリティが高くなるのは間違いないと思いますので、うん、これからどんどん普及してくるんだなと思います。
はい、
2016年6月25日22時7分にリツイートした記事です。格安 SIM IIJ ミオミニマムでも2枚目 SIM 追加 OK にライトは6ギガに増量、 IT メディアからの記事です。
はい、
この記事はですね、インターネットイニシチアチブ言えました、まあ、
うん、インターネットイニシアチブどうぞ。
インターネットイニシアチブ、
はい、
言えた、
まあいいです、合格、はい、
まあ、IIJ ですね、
はい、IIJ ミオです、
はい、IIJ がですね、
はい、
MVN による、まあ、個人向けのデータ通信サービス、
あ
の、
はい、
コンシューマー向けの方ですね、
はい、
これの、まあ、高速モバイル IIJ ミオですね、
はい、
これのなんとですねライトスタートプランっていうのは5ギガだったんですけれども、
あ、
これがまあ同じお値段で6ギガになりますということです。
あ、うん、
さらにはですね、
うん、
私も使ってるミニマムスタートプラン、
はい、
月3ギガのプランで今まで SIM1 枚しかダメだったのが、
うん、
2枚まで対応するっていう、
うん、まあ、ただそれ、はい、ライトプランもですね、
そうですね、はい、でライトスタートプランも2枚まで対応するということです。クヨさんが使われてるファミリーシェアプランはもう元々あれですもんね、10枚対応してますからね、
はい、
はい、ただしですね、ミニマムスタートプランもライトスタートプランも基本は SIM が1枚ですね、
うん、
2枚目を頼むと月々400円かかります。で、クヨさんがやられてるファミリーシェアプランだと3枚までは無料なんですよね、
う
ん、
そうです、
4枚目から月400円かかる、
うん、
ということなんですね、
うん
うん、だからまあとりあえず SIM が増やせるっていうのは素晴らしいですけど、何よりライトスタートプランが5ギガだったのが6ギガに上がって値段が変わらんっていうのはこれなかなかいいですよね。
そうですね、SIM の発行手数料というのがですね、
はいはいはい、
あの事務手数料として初回だけ発行するときに1枚につき2000円かかるんですね、うん、
これだからあれですよね、 SIM 発行する1回しかかからない手数料として
2000円、はい、かかる、
発行してもらうと月々400円の料金がかかる、
そうなんです、
ということでいいですかね、
はい、使用料が400円ずつ毎月かかるんですね、
はいはいはい、
でそれでファミリーシェアの場合は3枚までは セットの料金に入っているので、はいはい、これちょっと分かりやすく今説明しますと、一番安いプラン、データ専用 SIM っていう、あの、なんていうかな、ショートメールも使わない、はい、一番安いプランですね、
そちらの方 SMS も使えないプラン、
そうですね、はい、そちらの方ではファミリーシェアプランは、はい、10ギガで2560円税別なんですが、
はいはいはい、
そちらの方には3枚の SIM をマックスで利用した場合の値段が全て含まれて2560円なんですね、
はい、はい、それとファミリーシェアプランのデータしか使わない、つまり電話番号もなければ SMS も使えないのだと、
うん、
SIM3 枚使って2560円、うん、
はい、
これで、まあ、これ以上何もかかりませんっていうことです、
はいはい、ことなんです、
はい、
でも、
はい、
例えばその2枚 SIM が、まあ、1枚追加して2枚まで SIM が使えるようになりますっていう小さい方のプランですね、
はいはい、
ミニマムスタートプラン3ギガ今900円ですけれども、
はいはいはい、
あとライトスタートプランは今度の7月から、
はい、
6ギガ、5ギガのものが6ギガになりますけれどもね、
はいはいはい、
でそちらの方はマックス2枚っていうことですけれども、
はい、
2枚目には月々400円かかりますので、
ね、
はい、例えば今度 その6ギガに増えたライトスタートプランというものですけれども、
はい、
そちらの方は1520円プラス400円毎月かかりますので、
1520、はい、円というのが最低料金ですよね、とりあえず1枚でデータのみと、
はい、
ただしこれ2枚に増やした瞬間に月々400円かかるから、うん、1900、 20円になっちゃうってこと。
はい、そうです。1920円なんですね。で、これを、その、SIM の料金も入れた値段で1ギガあたりいくらするのかなっていうふうに計算すると、
うん
うん、1枚 SIM で使った場合は、6ギガのその、真ん中のプランですね、うん、ライトプランというのは253円。
うん、
1ギガあたり253円になります、
はいはいはい、
ただ2枚の SIM で使った場合は1ギガあたりが320円になるんですよ、
はいはいはい
はい、はいでこの辺が、ね、悩みどころで10ギガの場合は3枚で使っても基本料金に含まれてますので1ギガあたりが256円になるんですね、
はいはい、3枚まではねあれですね、ファミリーシェアプランとも、
そうなんです
もう基本料金に3枚の SIM までできるわけですからね、
うん、そうなんですよ。ですのでこれ6ギガになって良くなったっていう風で2枚って使われるんでしたら、まあ、値段的に差額がね全体で1040円の差はありますけどその差を埋めれるかどうかは別ですが私はその10ギガプランの方を2枚でもし、はい、SIM2 枚で使うんだったらおすすめしたいなと思いますが、うんまあ、月々ね1040円ずつ負担するのは嫌だということでしたら、まあ、それはそれなんですけれども、うん、
でも
ですので、はい、どうぞ
前の番組のお伝えしたんですよ、うん、このライトスタートプランやったら、まあ、今6ギガに変わったとしてもですよ、
うん、
6ギガ超えた後のですよ、うん、1ギガあたりのお値段が場が高くなるわけじゃないですか、
はい、
買い足すと、
はい、
そうすれば IIJ の今マックスである10ギガプランにしておけばですね、
はい、
まあ言ったら、まあ、1ギガあたりはやっぱ一番安くなるわけじゃないですか今クヨさんが言ったんですね、
は
い、
そうですね。
だからやっぱりそこはそっちの方がまあ得なんでしょうね、
うん、
私みたいんですよ SIM 何枚もあって、
うん、
でもうポンポンポン切り替えて使って、うん、それぞれの SIM に3ギガずつぐらいってやってるような人間であればですよ、うん、結局足せば10ギガ以上この前も同じように、う
んはい
ね、毎月20ギガの私容量あるわけですから、はい、それを分けて使ってるっていうんだったら別ですけどね、
うん、
そうじゃなければクヨさんみたいに一つのところでやるんであればその方が得ですよね間違いなくね、
うん
うん、
だってねこれねクーポンカードっていうあクーポンっていうのをね追加クーポンって言って購入するんですけれども、
はいはいはい、
一番小さいコマ数で100メガバイトを200円で買うんですよ、はい、
うん
そうでしょ、はい、1ギガが2000円ですよ
100メガに200円、高いな
でしょ、
非常に高いですね追加
で、
ね、
そうなんです。でもうちょっとその店頭で販売しているものは500メガっていうプランとプランというかカードと、
うん、
2ギガっていうあのクーポン売ってるんです、
うん、あなんかあのコンビニのあのコスルみたいな、
はい、
みたいなんですね、
そうです、うん、そうです、店頭で購入することができるんですけども、うんはいはいはい、それはですね、500メガで1500円
ほ
で2ギガになって3000円なんです。
うーん
はーい、ですので本当高いでしょ、
買い足すと高いですね、
高いですよ。だからなるべく買い足さずに余らせてもいいからっていうことと、ちょっとやっぱりどうしてもイレギュラーが出たりとか心の余裕とか違うので、まあ、それを埋められるかどうかですね、
うん、
ということです。はい、
SIM の数が増やせるっていうのは確かに素晴らしいことですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあこの IIJ このあれですね、 SIM の数を増やすっていうのは、
うん、
さらにあれですよね、皆さんにとってですね利便性は高くなりますよね、うん、
そうですね、
うん、
これでも本当に必要な個人の方ってどういう方かなっていうのを考えたときに、やっぱり SNS を使い分けてらっしゃる方、
うんはい、
複数アカウントをお持ちの方とかっていうのはやっぱり SMS の認証を別々で受けたいとか、
はい、
そういう方にはいいかなと思いますけど、
そうですね
なんでそんな声ちっちゃくなっちゃったのか別に、え、私攻めてる感じします？
ちょっと攻めてる感じしますね。
いやいやでも、
私が複数番号で運用してるのはやっぱり それが大きいですね。
じゃあそういう方にはもうこれはあのうってつけのプランでございますね
そうですね、
はい
はい、今まではミニマムスタートプランとライトスタートプランは2枚目の SIM が欲しくてもなんぼ欲しくてもそれをすることができなかったわけじゃないですか。
そうです、はい、あの会社が提供していなかったので、ね、そうですね、そういうサービスを、うんうん、はい、
そう考えればもうそれを提供したということではですね、うん、あの選択肢が広がったの で、
そうです、ね、
つなぎで、うん、まあ、そういうことをする人もおるかもしれんし、このままずっとする人もおるかもしれんしですね、
うん、
私みたいにあれですね、SNS で複数のアカウントを使うためにやりたい人がいるかもしれないです
はい、
はい、開き直ってます。
そうですね、
はい、という意味ではあの ユーザー側の自由度が広がるという意味でこの、サービスは素晴らしいものだと思います。
はい。
2016年6月19日14時41分にツイートした記事です。地上400キロメートルの実験室 ISS 希望では何が行われているの。 IT メディアからの記事です。
はい。あれ、キロメートルって言っちゃった。
はい、だって気に食わないです。この記事はですね、
はい、
記事通り読むと地上400キロに浮かぶ国際宇宙ステーション ISS って書いてあるんですけど、
はい、
キロっていうのはです、はい、10の3乗1000を表す単位でしょ、
はい、
接頭語単位でしょ、
はい、
これ高さを表すんだ、メートルでしょ、どう思いますか。
うん、まあ、浮かぶって書いてあるからキロメートルだろうなっていうふうには私は思いますけど、大田さんは思わなかったんですね。
思わないし、キロと言われる、私はキログラム重さだと思います。
キロ BPS かもしれないしとかもおっしゃってましたね。
そうそう、キロ BPS かもしれないしですよ、
うん、
はい、どう思う、これもう IT 系の記事としてはそういう書き方良くないと思いますよ、私は。久保さんどう思いますか。
いや、私は別に許容範囲ですけど、武田さんは譲らなかったんですよね。
あ、うん、はい、これ400キロってことはあれですもんね、まあ、低軌道衛星ですよね。
そうですね。
ISS の 36,000 に比べると、はい、
うん、
まあ、だいぶ低いところですけれども、うん、だから周回衛星なんですよね。
そうです、
うん、大きさどれぐらいあるんですか、この ISS って。クヤさん、
まあ、普通私たちがあのイメージするとサッカー場の大きさっていうふうにはもう必ず言われますね、説明。
サッカー場、
うん、
でけえな。
でかいですかね。サッカー場ですよ。
サッサッカーグランド、
グランド、うん、サッカーコート、
うん、
テニスコートって言うけどサッカーコートっていうのかな。
今サッカー場って言われたんでですよ。
あ、なんかスタジアムっていうイメージですか。
緊張スタジアムって大阪にあるじゃないですか、あの長いの。
わかんないけどあるんですね。
名古屋のグランパス8の使ってる、
はいはいはい、
あれを想像したらでかいじゃないですか、
はいはいはい、
スタジアムは。じゃないんですよね。
じゃなくてコートです。
サッカーコート、
競技場じゃなくて、なんていうの、その、はい、プレーするところ、
コート自体ですね、はい、まあ、めっちゃでかいなと思ってですね、航空母艦みたいなイメージになったんで。
航空母艦ってどれぐらいなんですか。
航空母艦はやっぱり長さ250メートルから350メートルぐらいです。
おーっていうと3倍ぐらいのイメージかな、今のそのサッカー場の大きさから
ですよね、
はい、サッカーコートって言ったことだな、はい、う
ん、だから結構でかいもんですね。その宇宙で浮かんでるものとしてはでかいですよね。
そうですよね、そうですね、うん、やっぱりその全然でかいと思いますよ。
衛星とかってあの、まあ、見たらあのなんすか、ね、あアメリカとか旧ソ連が打ち上げとったですよ、
うん、
あのなんすかね、まあ、シェアガに言われたらあの地球を攻撃するためのミサイル積んでるやつとかレーザー兵器を積んでるやつみたいな、うん、あんなやつでかいかもしれないですけど、そうじゃないこの純粋にですよ、その科学として使ってるものとしては大きいですよね、
うん、
これ、
うん、そうですね、そうですね、うん、
国際宇宙ステーションというぐらいですから、いろんなところがお金出し合って作ってるんですよね。
そうです。
うん、
でこれあの、イメージしにくいというか、あの知らない方のがいらっしゃると思うので一応お話しますと、
はい、
いきなりこれドーンって上げたわけじゃなくて、
はい、
ちょっとずつ部品を上げてちょっとずつちょっとずつ作られて今の大きさになったんですよね。
あ、そうですよね、うん、組み立てて組み立てて、
そうなんですよ、
うん、そうしないと無理ですからね。スペースシャトルでも持って行ったんですよね、確か。
そうです、いろんなので持って行って、うん、その度にあのその、まあ、宇宙飛行士が船外活動ということでこう受け取ってくっつけてっていう作業で、
でまあ、どうしても地球の重力に引っ張られるんで燃料で時々ちょっと上に上げたり、
うん、そうです、
はい、あの補給してくるロケットがそれを押してくれたりとかっていうのをやってるんですよね、はい、確か。
そうですそうです、
うん、これって誰が今乗ってるんですか、これ ISS。
今なんか調べたら第47次隊というのかというメンバーで乗っていてですね、クルーが、
はいはい、
でロシア人の方が 1,2,3 名、
うん、
NASA からですので一応アメリカ人って言っちゃっていいのかな、うん、の人が2人、
うん、
とあと ESA って、まあ、ヨーロッパですね、欧州、はい、あの宇宙機関の方でイングランド生まれの方がお一人という構成です、う
ん、あ、日本人乗ってないですか。
日本人はですね、大西さんという方が7月7日の日本時間10時に、はい、あのバイコヌールから飛び立つ予定でございますね。
やっぱつまりあれですね、金かけてる か金かけてないかの違いってことですね。多分次のキーもあれでしょ、ロシア3人アメリカ2人、ヨーロッパの EU の代わりに日本人になるんでしょ。
うーん、そっかな、次はもう決まってい
てですね、ロシアはですよ、ロシアはソユーズですごい貢献してるじゃないですか、
はいはい、
もうあれしかないんでしょ、でかいも打ち上げるのは。
今もうだから、ISS 国際宇宙ステーションに人を運ぶのはもうロシアのソユーズしか今ないので、う
ん、ないんですもんね、
うん、
そう考えればもう、
うん、
ね、
そうですね、
ロシアの貢献度非常に高いですもんね、
う
ん、
次はね48次隊がですねもう決まってるんですけど、日本人大西さんがお一人と、あとは NASA が2人、ロシアが3人ということですので、
うん、
はい、そういうことになりますね。
え、うん、1回で6人打ち上げるんですか。
違うですね、交互ですね、交互というか誰かが行って帰ってきてっていう風ですので、全部のクルーが一気に入れ替わるってことはない、
ないってことですね、
うん、
いや上がるのはそんな怖ないけど、降りてくるの怖いでしょうね、うん、大気圏に再突入するわけですから。
そうですね、そう、でも
地球にね、
も
ともと持ったわけですから、
うん、
それから帰ってくるというか再突入ですからね、
うん、再突入ね、 ありがとうございます。
行くときは怖くないでしょ
う。え、そうなの、そういうものなの。
だって別に行くときは怖くないでしょ。
行くときも怖くないですか、それって逆に、
ね、私行くときは多分全く怖くないと思いますね。
そうなんですね、
帰る方が怖いと思いますよ、うん、だって行くときはですよ、うん、コントロールされてるもんで上がっていくわけでしょ、
うん、
帰ってくるときは落ちていくだけですよ。ね、とてつもない距離落ちるんですよ、400km 落ちるんですよ、
うん、
怖くないです。
私宇宙に行きたいとも思わないから全然そんなこと想像もしないけど、はい、そういうもんですね、
はい、私なら怖いです、
はいはい、
ISS って結局何のためにあるんですか。
何のためにある、
うんうん、
あの地球上では実験できないことを実験したり、
うーん、
結局最終的にはその重力がもう限りなくゼロに近い、ゼロとは言いませんよ、
はいはいはい、まあそうですね、うん、地球の、ね、重力圏内にはおるんですからね。
そうです、だってだんだんだんだん落っこちてくるから、うん、たまに高度を上げるっていう作業をするってことはやっぱり重力があると思うんですよね、
はいはい、
のその中で、地球環境よりもその上のその重力が少ない状態で花というかその食物は育つのかとか、あの動物はどういうふうにその、まあ生きていけるんだろうかとかっていうことで、最終的にやっぱり地球脱出のプロセスのを見越してのことじゃないのかなとか思いますけどね。
さまざまな基礎科学実験やってるってことですね。
まあそうですけどね、はい、
うん、なるほど、うん、それにこんだけ金かける価値があるのかどうかというのがいつも議論になるんですよね。
うーん、
私はですね、
うん、
価値あると思います。
今だって火星に行こうとしてるんですよね、最終的というか今のその途中の段階として、
はい、火星に移住したいんでしょ、うん、最終的には、
うんうん、多分見えない困難もあるので、それも全部予測して解決した上でないといけないですよね。
うん、確かにそうですね、
はい、だから今それの実験段階ということですよね。
でしょうね、小林さん、これ ISS 地球から見えるんでしょ。
見えます、はい、
ああ、この軌道なんかも公開されてるんですよね。
はい、公開されています。
どこで。
JAXA のページからも行けますし、はい、名古屋市科学館もそのリンクを用意してたりしますし、なんていうかな、私もこの後各 BSS の方でもリンクは用意しますので、はい、ちょっと今どういう風に検索したらこういう風に出ますっていうのはちょっと言いにくいんですが、まあ、要するに希望っていうのはです。
あ、希望ってあれですかね。ISS の実験室ですね。
はい。日本が持ってる、はいはい、実験室の名前が希望っていう、ひらがなで希望って言うんですけど、はい、ですので、大体、希望 ISS とかっていう風で検索していただくと出るかもしれないんですけど、ちょっと私はその Google でそういった検索をしなくても、出しているので、ちょっとそのワードで出るかどうかはちょっとわかんないんですが。
つまり、Google なかすっていうことですね。BSS 見ろっていうことですね。
そうですね、できれば見ていただければと思いますけれども、はい、ということで ISS 見れますって言いましたけど、
これってくださいいつでも見れるんですか、地球から。
いや、先ほど言ったみたいに、
はい、
日にちは毎日見れるんじゃないっていうのと、あと時間帯も いつの時間帯でも見れるわけではないんですよ。
あはは
例えば、はい、夜中に日本の上空を通ってたり昼間に日本の上空を通っていても、うん、これは、私たちが見ることはできないんですね。
はい、
うん、で見れるタイミングっていうのがその条件、まあ、気象条件というか条件が決まっていまして、はいはいはい、もちろん雲がないとき、はい、雨が降っててもダメです。
それ地上側の問題ですね。
地上側ですね、うん、あとは地上が夕方夜、なんていうかな、地上に太陽の光がなく、上空にだけ太陽の光がある時間帯、
うん、
そうすると夕方日が沈んでから、まあ、1時間半から2時間、
うん、
あとは明け方日が昇る前の時間1時間半から2時間の時間帯にちょうど日本を通りかかった時にしか見えないです、
うん、つまりあれですね、うん、地球の陰に隠れてる時は、
うん、
見えないってことですね。
地球の陰に ISS が隠れてるときは見えません、
うん、つまり自分で光ってるわけじゃないんで、
そうです、
太陽の光が当たってそれを反射してますと、
う
ん、
そうです。
だから完全に太陽を地球 ISS に当たるときは無理ですよと、うん、いうことですね。
はい、原理としては明けの明星宵の明星金星が見える原理と同じ原理です、うん、まあ、金星が見えるというか、
あ、でもあれじゃないですか、あの ISS の窓の光とか見えないですか。
見えないですね。
見えるわけねえだろって
さすがに見えないですね、うん、
残念だな。
ただ本当に先ほども言いましたようにサッカーコート1枚分の、
はい、
あの大きさのものですよね、
うん、
それがかなり明るく見えるんです。
綺麗に
綺麗に見えます。
あ、でもそれはあれでしょ、低いですからね。
でこう動いていないものの中に一個だけこうスーッと動くものがあると、はい、本当に何ていうのかな、パッと目を引くんですよ。ですので予報をね確認いただいて、だいたいこの時間にここからここら辺の間をこういう風に通りますっていうのがこう出ますので、
はい、
それ見ていただくとですね、その方角とか見て予報通りの風で見ていただくと、あれっていうのすぐ分かる。
わかりました。
はい、ぜひお試しください、
はい、ISS ですね、
はい、
日本もたくさんのお金を使って支援してますので、はい、我々もぜひ興味を持ってみるべきだと思いますので皆さんも本当の姿ですね、はい、それは分からないと思いますが、地球から見える姿は誰でも見れるということですから、ぜひ興味を持って見てもらいたいと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。では早速ですが、
はい、
タック Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、
初っ端から鼻から牛乳レベルです、かっこ出たのは鼻水でしたけど、びっくりマークと、長野陽子さんから6月25日0時22分にコメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まああれですね、前回の34回の番組でしょうね。
うん、
うん、
うん。
はい。私が配信飛ばした話だとか、
うん、うん。
あと林さんがね、収録すっぽかした話とか、そういうところだと思うんですけど、うん、どうでしょうか。
私よくわかんなくて、何鼻水ってっていう感じだったんですけど、まだいろいろなんか、はい、その思い当たる節が。終わりで壺に入られたんです ね、
そうですね。オープニングひどかったですからね、
うんうんうん、
ひどい話の連続でしたから、まあもう、はい、そういうなんか配信をこう飛ばすとかいうそういうことはもう信じられないですよね。
また、
はい、まあ、今もあれですけどね、ここに来るまでにあたってですね、
うん、
かなり眠たくってですね、ちょっと休憩させてもらいましたけどね、
うんうんうんうん、
すいません。
はい、どうぞどうぞ、はい、その前に、
はい、
今日収録時間かかりすぎなんですよねってすごいブチ切れてらっしゃったのに、ちょっと疲れたんで休憩行ってきたいですかって言われて、これが長くなる原因とか思いながらですね、いたんですけど、いいですか、今のはチクチク言ったんですよ。
黒いですね。
黒くないですよね。
黒いですよね。
事実を、内情をご報告申し上げたまでです。ということで次に行っていいですか。
はい、ヨコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターで、ハッシュタグタクキャストと、タク宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
大変でしょうが楽しみ、びっくりマーク。 と、ヒロイ岩尾さんから6月22日6時9分にツイートいただいてまして、
はい、
続きまして、
はい、
無理をしないでください、お休みでも良いのではクエスチョンマーク、ワンボタンの声もちょくちょくお休みするのでと、ナッシュさんから6月22日6時30分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、私がツイッターで、24日配信予定の34回は編集どころか収録が終わってません、大道が収録を飛ばしておるのが原因ですということをですね書いたのに対する返信をいただいたんですね。はい、先週の話です
ね。これ、
はい、
3回に分けて収録することになっちゃったんですよね。
そうですね、難しいところですけどね。
難しいところ？
え、いや、はい、もともと金曜日に収録をして、でいつもと違ってイレギュラーで金曜日だったんですね。いつもの収録は月曜日なんでですね、
うんうん、
イレギュラーに金曜日にやると、
うん、
で林さんのコメントを取る予定だったんですけど、
うん、
林さんがあれですよね、あの酔っ払ってもう無理ですというのが、
うん、集合5分前だか10分前にね、
はい、
お電話をいただいてですね、はい、
で
土曜、はい、どうぞ、はい、
で土曜日に林さんのインタビューを取り直したんですよね。
そう、本当はもうなしで、
はい、
私たちだけでこんなことがあってっていう風にしようっていうことで、
はい、
そういうね、撮ったんですよね、
はい、
金曜日にね
撮りました、はい、林さんライバージョンを撮ったんですよ、オープニング。
そう、はい、じゃあ土曜日の、夜ね、
はい、
もう一回再収録できることになりましたのでっていうことで、はい、私は急いで帰ってきて、
はい、
仕事からですね、
はい、
でそれで急いで帰ってきて時間を合わせて撮ることができたんですよね。そしたら今日はどんな感じですかって言ったら、今日も飲んでますよっていうので、貴重な、
はい、
おまけコーナーが撮れたという。
そうですね、
はい、
田中君へのモノマネが撮れた
そういうことだったんですよね、
はい。
でその後、
はい、
それまでの間ではちょっとコメントがねまだ集まって、まあ、当然そうですよね、だって金曜日というか木曜日の夜中に配信して、その後
次の日24時間以内ですからね
そうだったので、まあ、コメントが集まっていないということで、
はい、
コメントは火曜日の夜に撮るはずだったんです、
ね、はい、そうですね、
はい、はい、それがどうなったんでしたっけ。
え、以上、覚えてないです
そうですよね、覚えてらっしゃらないですよね、そう思います。
はい、
私どんなに電話しても、
はい、
お出にならなくてね。
あ、はい、
はい、それで結局水曜日の日に撮ることになったんですよね。
はい、火曜日の収録がとちりました。
はい、
ごめんなさい。
いいえ、
私が悪いんです、全部。
はい、初めからそう言っていただければねいいんですけど、はい、ということでですね、いろいろその紆余曲折をですね、まあ、Facebook 等々でとか、まあ、ツイッターでもねやり取りしていたのがこの、お二人のコメントということになったわけですね。
はい、その通りです。
はい、
はい、広いワーさん、ナッシュさん、ご心配おかけしましたが、どうにか前回の34回配信することができました。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
本当飛ばさなくてよかった
ね。え、まあなんとかなりますよ。では次、
はい、
MVNO では楽天モバイルに興味津々でしたが、私はマイネオのプラン A を選びましたと、ブラフォードさんから6月24日の朝6時29分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、楽モバに興味津々やったんですけど、結局はあれですか、マイネオのプラン A ですから au の方ですよね。
そうですね。
これマイネオはですよ、
うん、
非公開というか非公表なんですけど、どうやらバーストモードがあるんじゃないかって言われてるんですよね低速の時に。まあもちろん非公開なんですけど、ブラさんあれです
ね、公式発表ではないってことですね。
はい、公式発表ではありません。ブラさん、これ au の方があれですかね、感度がいいところによく行かれるってことなんですかね。
ということでしょうね。それか、ほらもともと au をお使いで au の端末だったっ、
なるほど、 au 縛り端末かもしれないということですね。
うん、ですね、はい、
なるほどなるほどなるほど。はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。おい、ヒロフはお誕生日おめでとうございます。
はい、どういうことですか
どういうことですか。ですね、
はい、
今週のおい大道を聞けました。明日いい誕生日を迎えられそうです。 誕生日祝いでクイホワさんにおいヒロフワと怒られてみたいです過去笑いと、ヒロフワさんから6月24日の13時7分にツイートをいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒロさん、これ誕生日で特別ですよ。普段なら有料オプションですからね。ですよね。
ね、ダイドさん、
はい、
あのお誕生日おめでとうって、はい、おめでとうございますって言ったのに、誕生日以外有料ですよって、誕生日の時しかお誕生日おめでとうないと思うんだけど、どうです、
ちょっとおいっていうとこ、
おいっていうとこですか、
はい、そっちは有料ですよ。
あ、じゃあ私もダイドさんにこれからおいは有料でお金いただいてもいいってことですかね。これ
福井さんあれでしょ、ちょっとイラッとして言ってるでしょ、いつもあれ、
うん、かなりそんなことないですよ。
本当ですか。
たまには、あれ止まっちゃった。あれ、
あ、はい。はい、というわけで、まあ、怒られた人がたくさん、クヨハさんに怒られた人がたくさんおるわけですから、
うん、
これはあれですよ、7月2日の友人も大阪に来てですよ、
うん。
やっぱりちょっと金取って怒るべきですよ。
別に交通費も出る。
頑張れば。
頑張れば。それちょっとなんか頑張りたくもない内容だけどな。
頑張って頑張れば交通費も懇親会代も出ますよ、
はいはい、それかなり俺ですね、頑張らないといけないですよね。
ヨハさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。お誕生日おめでとうございました。
おめでとうございます。
ではでは、あ、これもなんかちょっと変わった感じですね。
はい、
クイホワさんと爽やかエロ男爵さんから6月25日の23時51分にツイートいただきました。
いい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、
うん、
私があの大阪に日本一高い全高123メートルの観覧車がオープンするよっていうのに、
うんうん、
行かねばと書いたんですよ、
うんうんうん、
するとエロ男爵さんがですね、
うん、
はい、クヨハさんとと書いてくれたんで、分かってるなと思って
どういうこと。
もうこれをツイートがあったと速やかにクヨハさんに連絡してですね、
はい、
8000円でワンゴンドラ貸し切りできるんで
らしいですね。
貸し切りますよって言
う
たら、クヨハさんがなかなかいい返事してくれなくてですね、
はい、
結局あれですわ、予約できなかったです。
うん、それ私責められてる感じですかね。
そうですね、クヨハさんが悪いですね
え、なぜ私が大道さんと観覧車に乗らねばならぬのでしょうか。
それはですね、
はい、
観覧車を見たら必ず今まで乗ってるからです、
はい、でも1回ですよね。
2回です。
2回、
鹿児島、
あ、そっか。いや、でも鹿児島は、鹿児島も2人じゃなかったですよね。
まあ今まで2人乗ったこと一度もないんですけどね。
ないですよね。
全部ですね、
はい、
必ず邪魔者が誰か一緒に乗ってるんですよ。
邪魔者って失礼な。
で、邪魔しに誰かが乗ってるんですよ。
あんまり変わってないですよね、言い方。で、あれですよね、初回が佐竹さんだったから、はい、余計にその印象が強いんですかね。
だって初回はですよ、うん、あの時ですね、
うん、
AUGM 鹿児島の二次会が終わってですよ、
はい、
もうこそっとですね、クヨハさんの手を引いてですね、はい、
いやらしい言い方
はい、まだ皆さんが盛り上がってるところですね、お開きになった瞬間に福屋さんの手を引いてですね、タクシー乗り場まで行ってですね、
うん、
鹿児島中央の観覧車って言おうと思ったら、はい、なぜかですよ、まだ開いてるドアのところに佐竹さんが乗ってきたんですよね、うん、覚えてます。俺も連れて行ってくれや言ってですね。
あ、そんな感じでしたっけね。
俺降りろって言ったんですけどね、1回は
1回はは
い、
ついてきてもいいけど隣のゴンドラでみたいなこと。
クヨさん優しいから、
うん、
いや一緒に行きましょうって言ってくれたんですよね、うん、優しかったですね。ほんで、うん、鹿児島中央のね、うん、上のあの観覧車乗りに行ったらですね、
はい、
なんと AUGM 北九州の、
はい、
沖田さんが
やそこさんがね、ガジェットスクエア
沖田さんがおってですね、はい、記念撮影するって言うんですね、はい、そこでですね、
うんうん、
ほんで佐竹さんには別のゴンドラ乗れ別のゴンドラ乗れ言ったのに、
うん、
抜くって言わんと一緒に乗せてくれやって言うから、うん、仕方なく一緒に乗せたの。
なんか力こもってる。
あ、
でもあれでも一人で乗ってるみたいな感じでしたよね。
そうでしたね。
私ずっとタイムラプス佐竹さんだけ一人ゴンドラみたいなのをずっと回してましたもんね、うん、これあれも
でそのリベンジで、
うんうん、
名古屋のこの前ですね、ゴールデンウィークに昼に行った時にです、はい、昼飲みした時にですね、はい、うん、こそっとみんながあれですね、次の店に行くっていうところをですね、クヨハさんの手を引いてね、
観覧車とかいうレベルじゃないかったですけどね、
まあ、腕を掴んでですね、あの時はね、はい、腕を掴んで無理やり観覧車に押し込んだんですけど、
はい、
その時は某沖縄のですね、
はい
はい、あの私の好きな写真をいっぱい撮ってくれる
公認盗撮カメラマン
でしたっけ？そういう盗撮カメラマンが一緒に乗ってきてくれてですね、そしていっぱい写真撮ってくれたっていうやつですね。
はい、はいはい、っていうのも変ですけど、
はい
はい、という話長いですね。
紆余曲折があるんでですね、
はい、
ぜひこの大阪にできたやつも乗りたいんです。はい、
これねスケルトンなんですよね。
スケルトン
って言っていいのか分かんないですけど、シースルーなんですよね。そ
う、全部のゴンドラがシースルーで、うん、っていう話なんで、だからその中でも VIP っていうのがあるらしいんで、うん、それを貸し切ろうと思ってるんですけど、
うん、
まあ、そういうながらも2人で寂しいんで、
うん、
誰か誘って乗ろうとかって思ってるんですけど、
そういうことね、はい、安心しましたけど、はいはい、今いつ行くかはちょっとまだ分かんないですけどね。
まあ、そうですね、
はい、
まあ、行ける日を狙っていきたいと思います、うん、でも 123m 乗ってみたいですね、本当にね、高い
の。もうね、私ね、お友達がすでにプレイのイベントで乗って、
はい、
いろいろ写真撮ってきてくださって、もうなんか私も乗った気になっちゃったんですよね。あら、どこ行った、これ。
じゃ乗りたくないってことですか、それ。
乗りたくないとか、あの、乗った気分にはなってます。
爽やかエロ男爵さんが栗原さんとって書いてくれてるのに、
うん、ありがとうございます。ありがとうございます、ちょっと変だけど、まあ、なんかすごいですね。大道さん、大道さんはありがとうございますですよ ね、 これね、
ありがとうございます。
はい、
爽やかエロ男爵さん、はい、コメントありがとうございます。
コメントありがとうございます、はい、続きましては、今回も栗原さんの記事へのツッコミと大道さんのツッコまれっぷり楽しく拝聴させていただきました、笑い感謝と、塚さんから6月25日23時21分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
塚さんはあれですね、あの栗原さんのツッコミを楽しみにしてるっていうことでしたんですね、
うん、
はい、まあ、私は私へのツッコミかなと思ってたけど、記事へのツッコミも期待されてたみたいなんでですね、
うんうん、
あ、もうこの前のコーナーのコメントのコーナーの前のですね、
うん、
ニュースのコーナーでも散々皆さん突っ込んで聞こえたと思いますんでですね、
あ、
これだけあれですよ、ニュースにすら突っ込む栗原さんですから、私が収録の時どんだけ突っ込まれてるか分かるでしょ。
そういうふり、
はい、でその一部をおまけのコーナーに流してるだけですから。
一部、
はい、
うん、
その全部回していいんですか、じゃあ。
なんか私の中では冷凍エビフライぐらいの感じなんですけど、わかります？
冷凍エビフライの感じ、
うん、何
の、そう、衣ばっかり？
そうそうそう、はい、もうね、エビが一応尻尾はついてるんだけど、はい、エビはもうなんか身が半分ぐらいの薄さのに、もう衣が3倍4倍ぶわーっついて、ほらみたいな、美味しそうでしょって出すんだけど、中身ないみたいな感じで、
はい、
なんかほんと捏造っていう感じ。
捏造、
うん、
大道捏造です、
うん、そんなのありましたね、はい、大道捏造さんっていう、
はい、
はい、そういうことで という印象なんですけれども、
ね、まあそれはですね、
うん、
7月2日に AGM 大阪に皆さんに来てもらってですよ、具屋さんの実態を見てもらいましょう、うん、それから判断してもらいましょう。
じゃあそれ私が行くって決まってる感じですよね。
行くって決まってないけど、来てほしいっていうことを言ってるんです、
うん、はい、予定が合えば、
はい、お、
皆さん予定が合えば
明日ですよ、明日、これを聞いてる皆さん明日ですよ、
あ、そうか、明日か、
そうですよ、
この時系列上では、
はい、
はい、ポッドキャスト上ではですね、
福田さん来てるのかな、どうかな、楽しみですね。
ねえ、なんだろう、他人事な感じで。あつかさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では今週も締めくくっていただきますのは、はい、なんとみどりんさんです。
みどりんさんのコメントはですね、
はい、
締めくくってもらうのにちょうどいいコメントばっかりなんですよね。
すごいですね、
はい、
タイトさん、ちょっとみどりんさんのコメント結構お気に入りのコメント多いみたいですね。
みどりんさん、素晴らしいコメントばっかりいただきますんで、
はい、では読みますね、はい、朝はニュース系のポッドキャストを聞いてからスタックポッドキャストやワンボタンの声を聞いています、
はい、
と6月25日0時38分のツイートです。
はい、みどりさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、これ一言言いたいんですけど、
どうぞ。
うちもですね、ワンボタンも、
うん、
ニュース系ポッドキャストですよ。
ほうほう。
はい。
いつから？
解説当初から。
ほうほう。
はい。だってワンボタンにいたってあれですから、アップルニュースラジオって言ってるんですよ。
まあ、そうだ、ワンボタンさんはいいですよ。
はい。
ダックポッドキャストは？
うちもあれですよ。あれ、配信時間の半分以上はニュースですよ。
うん。
なんか不満ですね。不満げですね。
いやいや、別に。はい。わかりました。ちょっと、今後はそのような、はい。なんだろう。精神状態で。取り組みたいと思いますが、
そうそうそうですね。
はい
はい、みのりさん、これからもニュース系ポッドキャストとして認識して聞いてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、私から一言だけ言わせてください。
何でしょう。
最近ですね、
うん、
iTunes の、
うんうんうん、
評価もレビューもないんですよね。
ど
こかつは全くなかったんですよ。
そうですか。
はい、ぜひ。
じゃ、7月は強化月間みたいな感じ。
ぜひ皆さんにはですね、うんうん、iTunes の評価とコメントいただきたいです。過去にコメントいただいた方もですね、ぜひ更新してもらいたいなと思ってですね、
うんうん、はい、
新規の方大歓迎です。
はい、
はい、あのコメントを紹介したくて、この始めたコメントのコーナーにですね、
うん、
あのコメントがないっていうのはちょっと悲しい状態が続いてますんでですね。
そうですね、はい、そうですね、はい、はい、
ぜひ皆さん、iTunes のレビュー評価とコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いしてます。
お願いします。
じゃあ今日はコメントのコーナーは以上です。
はい、
あのクヨさんが言うやつですね。
うん、
お願いします。
っていうか、一遍閉めて今週のコメントは以上ですって言って、ちょっと付け加えていいですかって始まったんで、まあ、でも大東さんがコメントは以上ですっていうのも新鮮でいいですね。
私からの言いたいことは以上です。
はい、
タックポッドキャスト第35回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
以前からですね、クヨさん、取り上げてるひとみちゃんの妹が誕生するかもっていうのを、うん、今日のエンディングの話にしたいんですけど。
はいはい。
はい。ひとみちゃんに妹ですよ。
さっきも私ひとみって言って怒られたもん。
え、そりゃそうですよ。ひとみって言いたらダメでしょ。ひとみちゃんでしょ。
はい。
何ですか。
もう妹って決まってるんですね、これね。弟かもしれないですよね。
名前に次第？
うん。
のぞみだったら妹？
のぞみちゃんは、
のぞみはもう過去に使ったんですか、名前として。
いや、衛星の名前としては使ってないと思いますけどね。どうでしょう。
いけるじゃないですか。じゃあ弱者に相性としてこれを使えって言ったの、毎日メール送りましょうか。
誰が、
私、
誰さんか、
私は、
誰だ、その持ちうるアカウントすべてで。
いえいえ、毎日同じアカウントで送ります。
そうなんですか。
はい、
共有ずつ止めませんけど。
はい。ダメですかね。
いや、でも多分公募で1回でそんなのはすぐ、ほら、何ですか、
ぶっ飛ばされるの。
ぶっ飛ばされるっていうよりもすぐ、そのこれ1人っていうのが分かりますから。
そうですね、
いくつもカウントはされないと思います。
分かりました。はい、はい、このひとみちゃんの妹の話なんですけれども、軌道上で残念ながら分解したですね、アストレックスひとみちゃんの代替機についてですね、JAXA が今開発を始めようかなと思ってるっていうことが報道されています、
うん
うん。はい。2020年代の前半を目指してるっていうことなんですけれども、
うんうんうんうん、
まあちょっと、まあ今から7、8年はかかるっていうことですよね。
うん。
まあ、ほぼ、ひとみちゃんと同じスペックで行こうとしてるみたいですね。うん。ロケットだけは H2A ロケットの後継の H3 ロケットで打ち上げるということを検討してるみたいですね。
H3、H3 ロケットについてなんですけれども、
はい、
一応その計画でいきますと、
はい、
50億円でできたらいいなというようだそうです。
だいぶ安くなるってことですね。
H2A 今の方のですね、
はい、
半額でという目標だそうです。
さらに言うと、ひとみちゃんの妹もですよ、
うん、
結局ひとみちゃんを設計してるのはできてるわけですから、ほぼ同等であれば、その衛星のコストも安くなるっていうことですよね。
まあそうですね、そうなりますね。うん、でね、それがね、
はい、
2020年 前半をめどに打ち上げたいですよね。はい、ひとみの後継機、ひとみちゃんの後継機ね、はい。で、これね、H3 ロケットが、一応2020年の打ち上げを目標に今、開発まだ中なんですよね。ですので、まあ、これができないと、ひとみは上げられない、ひとみの後継機は上げられないってことになりますので、
はい、
まあ、これ次第、出来の次第ということになりますね。
アリアンロケットとかで上げる気はないってことですね。
そういうことですね。
あくまでも日本の自主開発したロケットで上げるということですね。
はいはい、でね、それをしないと、
はい、
これ結局 H2A ロケットというか H、国産 の、 そのロケット の、 このが開発に至った経緯っていうのがあるじゃないですか、
はい、
その結局アメリカからの技術を輸入して作っていたら、はい、ある時、まあ、うまくいってた時はいいんだけど、
うんうん、
まあ、失敗して落ちちゃったと途中で、はい、の時に原因を究明しようとした時に結局アメリカのブラックボックスに当たってしまって、
そうですね、
要は、うん、
弾道ミサイルの軍事技術も入ってますから、はい、なかなかそこは公表されないんですよね、
はい、
なの で、はい、日本は独自開発を始めたっていうのが経緯ですからね、
はい、と、はい、いうことですので、これやっぱり他のところでお願いするっていうわけにはいかないと思いますね。
次打ち上げが31号機ですか、積むってことは、それから考えるとだいぶ進んでるということですね。その後失敗少ないですもん ね、
やっぱりね、失敗しないとわからないことっていうの
も、まあ、たくさんありますからね、
はい、
まあ、我がトークポッドキャストも失敗を重ねて、まあ、前に進んでるっていう感じですからね。
例えばどんな失敗、
配信は閉じてないけど収録を閉じたり、
あ、なるほど、はい、
ゲストが来なかったり、
それも気をつけます、
はい、というわけで、タックポッドキャスト第35回の配信もそろそろ終了します。
はい、
はい、来週第36回は7月の8日金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、それでは皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
なんでそんな笑うんですか。
やっぱり開き直り寄ったとか言うと使われるから言わないとこうと思って。
今言
う
たじゃないですか、開き直り寄ったって。
そう、でも使わないでしょ。
まあ、おまけのコーナーで使いますけどね。
何言ってんですか、捏造編集ですよね。
捏造ではないですけど、事実はあるんですから。
9割5分捏造。
はい。
はい、終わり。次行きましょう。はい、行きますよ、次。
ちょっと飲み物っていいですか。
ダメ。